はい、今朝は詩編からの学びになります。ダビデから詩編に行くわけですけれども、それはつながりがもちろんあると思います。詩編というのは150ありますけれども、聖書の中で章というふうに数えるならば150章になりますから、一番章の多い箇所になります。その半分がダビデによるものというふうに書かれていますので、そして今日私たちが考えたいのは、これまで私たちはダビデ、ゴリアテを倒したダビデ、そしてだけれども大きな失敗も犯してしまったダビデのことについてダビデから学んできたわけですけれども、そのダビデが残して、ダビデを通して与えられた詩編の言葉を通して、ダビデのデボというふうにタイトルをつけましたけれども、ダビデのデボって言ったらなんかダビデ悪口を言ってるような感じで、お前もデボなんて言われてような感じがしますけれども、デボーションという、デボーションといってもはっきりしない言葉なんですけれども、デボーションというのは個人の礼拝のことを指している言葉ですね。そしてもともとの言葉というのは、このデボーションという英語に関して言うならば、献身という、身を捧げるというそういう意味もあります。ですから神様を礼拝する、そして神様に身を捧げる、まあ、それはつながっていると思うんですけれども、ダビデの信仰を強めた、成長させたものはどういうものなのかということをダビデの詩編を通して学んでいきたいなというふうに思います。まあ、75もある詩編、ダビデの詩編ですから、今日それを全部カバーすることはできないですけれども、主に前半の部分をから学んでいきたいなというふうに思います。ダビデの信仰を支えていたものは何か、まず言えることは、ダビデは神様の愛を知っていたということを言えるかなというふうに思います。何度も言う言葉でありますけれども、これを私たちの頭の中に入れておくと、これが人生の土台というふうになるかなと思います。人生の答えは何かという、これは今でも哲学者たちが、あるいは科学者たちも、哲学者でしょうね、哲学者たちが考える、質問でありますけれども、私たちは聖書からその答えを知っています。それは神の愛である、そして神の愛に応えること、そしてその愛にふさわしく生きること、そしてその愛にふさわしい人となること、それが人生であるということですね。ダビデは詩編の8編でこういう言葉を残してくれていますけれども、これは、外に、夜空の下でダビデが考えた言葉かなというふうに思います。ですから、ダビデが、羊飼いの時に考えたのかなというふうにも想像しますけれども、ダビデは空を見上げて、夜空を見上げて、あなたの指の技である天を見、 あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者でしょう。あなたがこれ を心に留められるとは、人のことは何者でしょう。これは人とは何者でしょう、同じことですね。人の子、あなたがこれを顧みられるとは、あなたは人を人間より、あ、神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の元に置かれました、っていう言葉でありますけれども、ですからダビデは宇宙に目を向けて、もちろん私たちほど宇宙というものを知識はなかったですけれども、その大きさ、それと比べて自分の小ささを覚えて、その小さい私たちをどうして創造者である神様が一人一人を顧みてくださるんだろうって、そういうことをですね、そのことを考えた。私たち一人一人は神様の愛によって作られ生かされているんだということをダビデも覚えていたんだと思います。聖書は人間による求道の書ではなくて、神による求人の書、神の言葉である。神様は私たちを求めているということですね。そして私たちから求めるものもあるというふうに聖書は教えてくれています。私たちが比較的最近学んだ申命記の10章の言葉でありますけれども、イスラエルよ、今あなたの神主があなたから求めておられることは何か。神様が求めておられる、それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。私たちが意外だなというふうに思われる言葉が、私たちは命令とか掟とか、そういうものは、そういう言葉はあまり好きではないですけれども、それがあなたの幸せのためですよ、ためのものですよ、ということが書かれているということです。神様は私たちを求めておられる、そして神様が求めておられるのは私たちの心、私たちと親しい関係を持って一緒に生きることである。ですけれども、私たち人間が何をしてしまうかというと、子どもたちと一緒に考えようとしたことは、私たちはどちらかというと神様よりも神様のものを求めてしまう、神様を忘れて神様のものの方に目が行ってしまう。分かりやすい例えが、イエス様が、ルカの15章で、与えられた放蕩息子の例えかなというふうに思います。放蕩息子には良い、愛にあふれた父がいました。ですけれども、放蕩息子の方は、父よりも父の持っているもの、お金を求めた、そしてそれを手に入れた、そして父のもとを離れていったということですね。そしてどうなったかというと、放蕩息子は、放蕩息子というぐらいですから、それを湯水のように使ってしまって亡くなってしまったという、その時に、どん底まで行って我に返って悔い改めて死のもとに立ち返ったという、そういう話でありますけれども、申命記にもこういうことが書かれてますね。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建って住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。ですから私たちは、神様よりも物に目がいってしまい、物がたくさん増えると、もうそれで何か 自分は大丈夫、あるいはそれを誇りにしたり、そういうところがあります。それを、そういう状況で神様のことを忘れないように、神様は私たちにその富を手に入れる力、チャンス、健康、そういうすべてのものを与えているでしょうということを聖書は繰り返し教えているわけですね。放蕩息子のようにどん底まで、どん底までいかなくてもいろいろな問題にぶつかって、私たちは神様を求めます。苦しい時の神頼みですね。そしてイエス様は苦しい時には私のところに来なさいと言われてますから、それはチャンスであるわけなんですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私たちの大好きな、あるいは日本人の大好きな聖句の一つでありますけれども、いつもここで私たちが覚えなくてはいけないことは、私たちは前半の部分が好きだけれども後半を忘れてしまうという、疲れて人は来なさい、私が休ませてあげますよ、そこで、あ、よかったよかった、じゃあ行こうで 休ませてください。イエス様が言われていることは、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい、そうすればっていう、じゃあどうすればいいのかっていうことが書かれているわけですね。私たちはそれまで他の首輝を追っていた。イエス様はその間違った首輝、私たちの考え方であるとか生き方であるとか、それをその首輝を取り除いてくださって、そしてイエス様と一緒に生きるというその首輝を与えてくださる。ですからそれは信仰の首輝になりますね。従順の首輝、神様に、イエス様に従う。それまでは自分に従っていたかもしれない、それまでは他のものに従っていたかもしれない、そうではなくてイエス様の首輝を追って、そうすれば魂に安らぎがきますという、私たちが、最近学んできたことは、その首輝を追うというのは、イエス様が他のところで日々自分の十字架を追って、そして私についてきなさいと同じことなんだということを学びました。首輝を追う、そして十字架を追って従っていくということ、両方とも私たちがイエス様の弟子として学び、しもびとして使える、神の子として成長することを指しているんだということですね。今回このマタイの11章を読んでて、イエス様が、私は心優しくへり下っているから、あなた方も、このもという言葉に意味があるとしたら、私はへり下っている、心優しい、あなた方もということは、私たちもへり下って、そしてイエス様の首輝を追って、イエス様から学んでいれば心優しいものになる、そういうことをイエス様は言われているのかなというふうに思いました。ダビデが私たちに、チャレンジするというか、教えてくれていることは、物よりも神様を求めることですね。私たちは物事がうまくいっているときには神様のことを忘れがちです。ですけれども、ダビデは詩編の103編の1節と2節でこのように自分自身にダビデも語りかけていますね。我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ、 主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。私たちは忘れがちですね。神様から受けている良いものを忘れてしまって、調子がいい時には神様のことを考えない、まあ、それが苦しい時の神頼みというものかもしれないですけれども、そこで終わってはいけない。苦しい時に神様のところに行く、それは神様が与えてくださった恵みでありチャンスでありますけれども、その時に神様と共に生きることをそこから学ぶということですね。神様、物よりも神様という言葉が詩編の16編にもこういう言葉があります。私の幸いはあなたの他にありません。これはダビデの言葉でありますけれども、何かこれは恋愛の恋の歌の中に出てくるようなセリフでありますけれども、恋の歌に出てくるセリフというのはその時はいいかもしれないですけれども、その恋が冷めてしまったらもう何の意味もないというかですけれども、聖書の神様との関係に関して言うならば、ダビデはよく言ってくれたなという言葉ですね。本当にそうであると思います。私たちの幸いは物にあるのではなくて、その物を私たちにいろいろな良いものを与えてくださる神様の他にないということです。そしてダビデが繰り返し使う言葉、聖書に繰り返し出てくる表現で、主は私への譲りの辞書、他のところでは受ける分という、神が私の受ける分である、何がなくても神様が私の受ける分である、富、地位、そういったものは関係ない、神が私の受ける分、そして神が私の必要を全て満たしてくださるという、そういうことをダビデは言ってるのかなというふうに思います。そしてこういう表現もダビデの表現の中にありますね。詩編の24編の6節で、これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々、ヤコブである。ここからイスラエルという神様に選ばれた人たちがどういう人たちなのかということを一言でダビデは言ってるわけなんですね。それはあなたの神様の御顔を慕い求める人々である。イスラエルが他の人たちに教えることができる一番大切なことは何であったかというと、神様との関係なんですね。そしてそれは神様から富をもらった幸せだ、そういうことではなくて、神様を慕い求める、神様に愛されているということを知っている人たち。他の人たちも神様に愛されてるんですよ、全ての人間は。ですけれどもイスラエルはそれを聖書を通して啓示を通して神様に示された。出エジプトというその、まあ、イスラエルの歴史の中で一番大きな出来事が出エジプトでありますけれども、それを通して神様はご自分を示された。そしてダビデはこういうふうにも言いますね。これもなかなか面白い言葉だなと思うんですけど、詩編の27の8にダビデはこういうふうに言います。あなたに代わって、神様に代わってダビデ言ってるんだそうです。あなたに代わって私の心は申します、私の顔を慕い求めよと。すごいですよこれ。ダビデが神様に代わって、神様が私たちに伝えたいことは何か、私の心、私の顔を慕い求めよ。顔を慕い求めるっていうことは神様を慕い求めるということですよね。でそれは私たちは どうしてわかるかというと、例えば今いろいろこう話してくれている誠君が、そして、花井ちゃんも同じだったです。さっきママっていう言葉から質問に答えてくれたのかなと思ったら、どうもママを探していたようで、そして問題はママの顔が見えないということでした。神様の顔を慕うということは、子供がお母さんの顔を求めるように、私たちも神様を、神様の顔を求める、神様を求めるということだと思います。で、私も子供が3人、小さい子供が小さい時からこうもう大きくなっちゃいましたけども、3人いましたから、分かりますけれども、子供はお母さんの顔を求めます。父親の顔も時々はいいかもしれないですけども、やっぱりお母さんの顔が一番ですね。そして、他の人じゃダメなんですよ。ですから、ダビデは、聖書は顔を慕い求める、顔を私たちに向けてとか照らしてっていう、そういう表現はその神様ご自身を慕い求めているということですね。神様でなくてはダメなんです。神様がいてくださらないとダメなんだということですね。聖書を読んできますと、神様は人とそのような関係、親しい関係を持って一緒に生きることを求めたということです。ところが人間は、悪魔に唆されるわけですけれども、神と一緒に生きることを拒んだ、自分に従えばいいんだ、そうすると神のようになれるっていうふうに、悪魔は誘ったわけですけれども、ですから私たちの方から神様を捨てた、離れた、それがエデンの園の問題でありましたけれども、そして今日の問題でもあるわけですが、でもそれにもかかわらず神様は私たちと一緒に生きることを求められた、そしてイエス様を使わされた、人となって来てくださった、そのイエス様の名前はインマヌエルですよね。神共におられる、一緒に生きるよ、そのために私は私の命を捨てるよ、あなた方が生きられるように。ですから一緒になれるように、そのために命を捧げられたっていうのが十字架ですよね。一緒に生きられるように。ですからダビデは物よりも神様を求めた、そして神様に代わって私は言うよ、私の顔を求めなさい、私を求めなさい。でもう一つダビデから私たちが学べることは、ダビデは神様を求め、そして神様からの訓練を求めたということです。詩編の26編の2節にダビデがこういう言葉で表してますけれども、主よ私を調べ、私を試みてください、私の思いと私の心を試してください。これがもう一つの訳、2017年の訳になるとこういう言葉になってますけれども、主よ私を調べ試みてください、私の心の深みまで精錬してください、清めてください、あなたの望むような心に練り上げてください、清めてくださいというのがダビデの願いです。ですからダビデは自分が罪人である、不完全であり、そして、欲に、惑わされたり する、そういうところを自分の弱さも知ってましたから、ダビデは神様に私を清めてくださいという、私の心を清めてくださいという、そういうことを神様に願ったわけですね。有名な言葉で詩編の139編にはこういう言葉がありますね。主よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。この傷ついた道というのは、他の人からこう傷つけられたというよりも、自分の中にその欠けたところがあるという、そういう傷だと思います。傷物ということだと思いますね。自分は自分の罪によって自分を傷つけているところがたくさんあると思います。ですから神様、そういう傷を癒してください、そしてあなたの道へと導いてくださいという、そういう願いですね、祈りです。神様、私を訓練してください、そして成長させてください。イエス様がこの世に来られた時に、誰が見ても問題ありそうな人たちと一緒にいた。で、それを問題にした人たちが、リーダーたち、立派な人たちがいた。宗教的なリーダーたちがいた。でもイエス様がそういう人たちに言われたのは、医者を必要とするのは丈夫なものではなくて病人です。あなた方は自分たちが丈夫であるというふうに思ってるかもしれないけれども、健全で素晴らしい人間だと思ってるかもしれないけれども、私は憐れみを好むが生贄は好まないはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。ダビデのように自分の罪を認めて、私の心を調べてください、そして問題の点があるならば、癒されるべきところがあるならば、どうぞ神様癒してください、そういう、そのためにイエス様は私たちを救い、私たちを健全なものとするために、健康なものとするために、本来あるべき姿に戻すためにイエス様は来てくださったんだということです。ですから、そういう意味ではこう日々のその健康、あるいは献身、先ほど血圧の話が出てましたけれども、日々の自分の血圧を知るというのも大事なところかなというふうに思います。自分の健康状態ですね、それを霊的なところに当てはめて、ダビデは日々自分、そして歩くことが大事だというふうによく言われてますけれども、クリスチャンにとって一番大事なのは神様と一緒に歩くということですね。そして詩編の25の4節と5節にはこういう言葉がありますね。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。これは日々のことですね。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。ですから一日中、ダビデの心、頭から神様は離れない、離さない、そういうところですね。で、さらにこういう言葉もありました。一日中、朝から、そして、夜についてもダビデはこういう言葉がありました。床の上であなたを思い起こすとき、よもすがらあなたのことを思い巡らすときにっていう言葉が詩編の63、ダビデの言葉としてありましたけれども、ですからダビデにとって御言葉はある意味では、御言葉、そして賛美の歌というのは子守歌というようなものであった。 私はどちらかというと床に入るとすぐ寝ることができるタイプなんですけれども、若い時に一緒にこう、旅行に行って同じ部屋に、で寝た人が言ってましたけど、お前横になったと思ったらすぐ寝てたぞっていうふうに言われてましたけれども、で最近はまあ年を取ってきたりそういうあるとそうでもない、そしてまあちょっと眠れないかなという時に一つの秘訣というか、それは暗唱聖句をやるそうすると途中で寝てるんですよ。もうやっぱり頭も疲れてくるんじゃないかなと思うんです、一生懸命やろうとすると。ですからそれはいい方法かなと思います。神様怒られるかもしれないですけど、お前でも賛美歌も御言葉も、子守歌のようになるかなっていう、子供だけではなくて大人にとって私たちにとってもそういうふうになれるかなというふうに思いました。デボーションという言葉ですね。いい日本語がもし分かる人がいたら後で教えてほしいと思うんですが、まあ、個人礼拝あるいは献身、一つの分かりやすい形式というかは今日の力というのを毎週印刷して用意してありますけれども、お茶の水の教会のグループがチームがいるようなんですけれども、交代で翻訳してくれてそれを提供して、そして私たちはそれを印刷して出してますけれども、それは例えば御言葉があって、そしてその御言葉に関するコメントが1ページにこう半ページに収まるぐらいのコメントで、そして下に賛美歌があって、で祈りがあります。これはもうよくこう形が整えられたデボーションっていうふうに言えるかなというふうに思います。御言葉、そしてまあコメントがあり、その部分は自分でこう考えてもいいかもしれないですけれども、他の人の中にはとても素晴らしいメッセージがそこにありますね。必ず何か学べるようなところがあると思います。そして、賛美歌があり、そして祈りがあるということですね。それはとてもいいものかなというふうに思います。そしてダビデの場合はやはり御言葉があり祈りがあり、まあ、彼の詩編を見ていると賛美があり、そしてそれが彼の全生活につながっていたということですね。神のデボというのはその30分の時間に終わってないですね。一日中とか夜も昼も朝もという感じで、それがダビデの力の源だったのかな。おそらく同じことがイエス様も人間としてこの世にで生活された時、イエス様の生活を見るとイエス様のデボというのもありますね。朝早くまだ暗いうちにイエス様はどっかに一人でいたって書いてありますから、イエス様のデボの時間ですね、神様との交わりの時間、そういうものを大事にしていたんだ、それがイエス様の力の源でもあったというふうにも言えるかなというふうに思います。それはまた別の時に学んでいきたいと思いますけれども、そしてまあデボというのはデボーションというのはこう献身するという言葉ともつながっているということですが、ローマの12章の一節はまさにそれがつながってますね。あなたの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい、献身しなさい、捧げなさいということをですね、それこそあなた方の霊的な礼拝です。ですからここでは、礼拝と献身というものがつながっているわけですね。そういった意味ではクリスチャンは、どういうものかというと、イエス様の神様の献身的な愛、神様は私たちのイエス様は私たちのために 命を捧げてくださった、その献身的な愛に、献身的な愛で応える、それがクリスチャンであり、クリスチャン生活であると思います。ですから全てのクリスチャンはイエス様の、神様の弟子であり、全世界に出て行って全ての国の人を弟子としなさいという命令がありますから、私たちはクリスチャン全員が本来弟子であるべきであり、そしてローマの12章、あなたの体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいということですから、全てを捧げなさいということですから、全てのクリスチャンも献身者であるということは言えると思います。週一の礼拝に出席するということは重要なことだと思います。ですけれども、それだけでは十分ではないというのが聖書の教えかなというふうに思います。週一の食事では私たちは、健康を保つことはできないと思うんですね。毎日日々のその食事を通して私たちは栄養を得て強くなって生活することができる。同じように、ダビデが教えている、あるいはイエス様がパウロの生活を通して教えているのは、日々の、神様との交わり、御言葉、祈り、賛美、そしてそれが全生活につながる、そういう生き方が必要であるというふうに思います。ですからクリスチャンになったら、これまでの常識ではなくて新常識、神を常に意識するっていう新常識です。神常識、そしてこの世の基準ではなくて、あなた週に1回も礼拝してるのっていう、すごいわねっていう、ですけど神様の基準はそこにはないと思うんですよね。もっと深いものを神様は、関係を私たちから求めておられるのかな。ですから新基準、神の基準、御言葉が教えるところの基準に従っていきたいというふうに思います。そしていつもどこでも神と一緒に生きる生活、それがクリスチャン生活であると思います。ダビデが私たちに教えてくれている、そのダビデのデボーションから私たちが学べるのはそういうことじゃないかなというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はダビデのデボということで、ダビデが日々あなたを求めた、あなたの顔を求めた、あなたの御言葉を、そしてあなたを愛し、あなたに従うことを求めた、そういうところを、学びました。ダビデは失敗も犯しましたけれども、へりくだってあなたのところに戻ることができました。私たちもダビデの良いところから、良いところを学んで、そしてダビデの日々のデボを私たちも持つことができますように、それを通してあなたと共に歩み、あなたに仕え、あなたが喜ばれる人、あなたの子供、弟子となれますように、どうぞ私たちの成長を、一人一人の成長を助けてください。そのことを私たちが励まし合って、行くことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。